4. 一般質問。用紙。自民、若林茂。記載の積極的な活用や基金のあり方について、区の見解はどうか。質問。平成29年度当初予算について問う。1から4まで。1。当初予算の狙いと評価は。区長。区民ニーズに応えつつ、東京2020大会の開催後も見据えた各施策のスタートを示す狙いで新たな施策展開を図れた。2. 記載を積極的に活用すべき。区長、さらに活用する。3. 基金のあり方について見解は。区長、記載とのバランスを考慮し活用する。4. 次の長期計画に向けた財政計画についての展望はどうか。区長、強固な財政基盤を確立する。質問、小池都政と区政運営について問う。1から3まで。1、小池都政についての評価は。区長、今は評価する段階ではなく、動向を注視していく。2、豊洲市場問題の一日も早い打開が必要であるが、区の対応は、区長、本区の要望事項等の確実な履行を求める。3、中央防波堤埋め立て地帰属問題の協議の状況と今後の進め方は、区長、論点整理を通じて議論を深めているが、議論が平行線をたどる場合は、区議会と相談の上、調停申請を検討する。質問、公共施設等総合管理計画について問う。1から5まで。1、計画を策定したことの意義は。政策経営部長、施設の適正配置等の基本方針を策定した意義は大きい。2、計画をどう活用していくのか。政策経営部長、施設の計画的な維持管理等を長期計画に的確に反映する。3、施設整備と適正配置についてどのような考え方で進めるのか。政策経営部長、施設の必要性に加え、整備手法等も勘案し、整備を検討する。4、保健所の再配置の考えは、政策経営部長、総合的な検討が必要である。5、待機児童対策として、本庁舎の駐車場等への保育所整備を、政策経営部長、現時点では難しい。質問、保健行政について問う、1から2まで。1、今後の歯科保険対策はどうか。健康部長、今後も歯科医師会等と連携して取り組む。2、保険情報システムをどう活用し、保険行政を展開するのか。健康部長、切れ目のない支援の充実に活用する。質問、教育施策と青少年健全育成について問う。1から4まで。1、小中一貫教育の意義と、仮称、第二有明小中学校の特色は、教育長、一貫性ある指導の充実が図れ、教科担任制を活用した英語教育等に力を入れる。2、学校司書について、あ、小学校での効果は、教育長、図書貸出件数等が増加した。い、中学校への配置を。教育長、来年度にモデル事業を実施する。3、今後の図書館のあり方について。あ、指定管理者制度導入の検討状況は。教育長、31年度から導入する。い、月曜開館が必要では。教育長、高等図書館で試行実施する。4. ボランティアについて、児 ジュニアリーダーの今後の活用は、教育長、海外派遣を通じて国際感覚等を体得し、東京2020大会等で活躍することを期待する。以上、自民若林茂質問終わり。民進区、伊達道也。既存事業の見直しや積極的な用地取得により、長期計画の着実な推進を。質問、平成29年度予算編成と長期計画について問う。1から2まで。1、予算編成について。あ、長期計画の着実な推進には、既存施策の積極的な見直しも必要では。区長、事業の不断の見直しを行い、真に必要な区民サービスを提供することが肝要である。い、基金と負債の見込みが良好な今こそ、積極的に都有地等から用地確保を。区長、都有地等の積極活用等、様々な手法により公共施設等を整備する。う、特別区交付金を現実に近い数字で計上したメリットは。区長、年度当初に決算見込みを示せることで分かりやすい予算となった。え、デメリットは、区長、年度途中の行政需要に対する財源確保が課題となるが、繰越金等の活用で対応する。お、基金への積立金で予算に対する姿勢が明確化されたと考えるが、見解は、区長、年度内の財政計画を明確に示せた。2、築地市場の豊洲移転問題について、あ、都は区との合意事項を履行できておらず、風評被害も生じているが、認識は、区長、一義的な責任は都にあるが、市場用地は豊洲埠頭の一部に過ぎないことについて、都と連携し、正確な情報発信を行う。い、豊洲ぐるり公園の一部暫定開放を、区長、検討しなければならない。質問、防災対策について問う、1から5まで。1、災害時に迅速な電話対応を行えるよう、記入用紙等の統一を。総務部長、統一書式を使用しているが、さらに改善する。2、大規模災害時に危機管理部門から転出した職員が自動的に復帰する制度を取り入れるべき。総務部長、経験者の能力を効果的に活かせるが、区の職員規模では導入が難しい。3、支援物資のセット化をすべき。総務部長、被災地で直ちに活用できる利点があるため、可能な限り関連物資も支援する。4、災害時に、あ、住民主体の避難所運営を。総務部長、地域との連携を図っている。い、民間企業との連携を。総務部長、協定締結の推進等、連携体制の構築に取り組む。う、自助・共助の意識が必要では。総務部長、意識啓発に努めており、今後も地域防災力向上を推進する。5、国に各種証明書の発行システムを統一するよう意見すべき。総務部長、利点があるため検討する。質問、地場産業の振興を問う、1から2まで。1、高騰ブランドについて。あ、独自のウェブサイトの創設を。区長、専用サイト等による情報発信に取り組む。い、展示会ブースの拡大を。区長、検討する。う、複数の事業所に対する補助制度や補助の増額が必要では。区長、補助制度のあり方を検討する。え、 国内外への販路拡大に向けた展開は、区長、メディアを活用した取り組み等、情報発信の支援等を実施していく。2. 木育サミットが木の文化の中心地の本区で開催される意義は、区長、有益であるため、今後の木育事業の充実につなげる。以上、民進区板津道や質問終わり。公明、磯野茂雄。公共施設等総合管理計画を踏まえ、基金と負債を活用して、健全財政を堅持すべき。質問、平成29年度の区財政運営について問う。1から3まで。1、当初予算について。あ、狙い通り編成できたか。区長、できたと認識する。い、特徴は何か。区長、事業実施期間を明確化したサンセット方式を導入した。2、東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業について。あ、どう予算化したのか。区長、職員の様々なアイデアを取り入れており、レガシー等の視点も踏まえた。い、財源は。区長、12億円余の経費に対し、6億円余の基金を活用する。う、効果の見込みは。区長、まちづくりのさらなる発展に寄与する。3、公共施設等総合管理計画を踏まえた基金の見通しと課題は、区長、基金の大幅な目減りは必至であり、10年、20年先の財源確保が課題である。質問、行財政改革計画と定員適正化について問う。1から3まで。1、行財政改革計画の現状と今後の展開に対する認識はどうか。区長、着実に成果を上げており、今後も計画を着実に推進する。2、定員適正化の取り組みについて、評価と今後の見通しはどうか。区長、相応の財政効果があったと認識しており、今後も簡素で効率的な職員体制を堅持する。3、職員の人材育成について、今後どのように進めていくのか。区長、職員個々が有する可能性等を引き出し、新たな挑戦につなげる。質問、都政と長期計画の今後の展開について問う。1から3まで。1、都の2020年に向けた実行プランの施策と、本区の長期計画の施策との関連性はどうか。政策経営部長、施策の方向性は一致していると認識する。2、待機児童解消に向けた都の緊急対策について。あ、区の評価と対応は、政策経営部長、一定の評価をしており、都の補助金等を活用している。い、今後の区の取り組みは、政策経営部長、施設運営の安定化を支援する建物賃借料補助の創設等を行う。3、五輪成功に向けて、都とのさらなる連携が必要ではないか。政策経営部長、今後も提案や協議等を進める。質問、区の高齢者施策を問う。1から3まで。1、長寿サポートセンターについて。あ、今後の職員定着策は。福祉部長、一所50万円の定着支援策等を講じる。い、機能強化型センターの設置及び評価システムの導入を考えては、福祉部長、検討を進める。2、特別養護老人ホームの整備を今後どのように進めるのか。福祉部長、全庁的体制での検討を進め、公有地の取得等にも積極的に取り組む。 3. 高齢者施策のさらなる充実と今後の展開について。あ、介護人材の確保策は、福祉部長、就労準備金の支給等を行う。い、認知症施策の今後の取り組みは、福祉部長、見守りステッカー等を導入する。う、高齢者の見守り等につながる新たな施策は、福祉部長、通所型サービス事業を試行的に行う。以上、公明、磯野茂雄、質問終わり。共産、菅谷俊一、区民生活支援を最重点に据えて、中小企業の支援を強化する予算に修正すべき。質問、来年度の予算編成を問う、1から3まで。1、景気は悪くなる一方であるが、区民の暮らしについての認識は、区長、区民生活が悪化しているとの認識はない。2、大企業減税をやめ、軍事費を削減し、その分を社会保障費に回すよう政府に求めるべき。区長、求める考えはない。3、本区の来年度予算編成について、あ、学校現場から要望が多い雨漏り等の修繕を。区長、修繕等は計画的に予算化している。い、女性福祉資金等の存続、および亀高保育園の民営化の中止を。区長、考えていない。う、区職員の増員を。区長、区民サービスの向上に必要な職員体制は確保している。え、住民税の強権的徴収をやめよ。区長、今後とも丁寧な徴収業務に努める。お、中小企業の支援強化等のため、予算案を修正すべき。区長、修正の考えはない。質問、本区の行財政改革における民間委託等について問う。1から3まで。1、家族会の声を受け止め、塩浜福祉園の民営化を中止すべき。福祉部長、指定管理者制度の導入に向け、引き続き説明を行う。2、区立図書館について、あ、民間委託では本来の役割を果たせないのでは。福祉部長、業務の根幹は行政が責任を持って行う。い、直営の維持を。福祉部長、考えていない。う、司書を正規職員として配置すべき。福祉部長、困難である。3、学童クラブ、キッズクラブで働く全非常勤職員の雇用継続を。福祉部長、困難である。質問、本区の公共施設等総合管理計画の骨子案について問う。1から4まで。1、施設の廃止、縮小等により、区民サービスが低下するような計画にすべきではないが、見解は。政策経営部長、計画の狙いは、区民サービスの維持向上を図ることにある。2、既存施設の長寿命化の検討を。政策経営部長、すでに取り組みを進めている。3、有明地域における公共施設の整備を具体化・計画化すべき。政策経営部長、区民ニーズに的確に対応した整備計画の策定に取り組む。4、計画策定段階からの十分な情報公開と住民説明会の実施を。政策経営部長、住民アンケート等を通じて区民との情報共有を図る。質問、豊洲市場問題を問う。1から3まで。1、地下水モニタリング調査の最終結果について。あ、 汚染物質が除去できていない証では、区長、区は何ら判断できない。い、全調査箇所での再調査を都に求めよ。区長、区が意見を述べるものではない。う、過去の調査結果の全面検証、及び盛り土の汚染調査を都に求めよ。区長、区は判断できる状況にない。え、区独自の検証の実施を。区長、都の責任で実施されるものである。2、東京ガス豊洲工場跡地購入経緯の全容解明を都に求めよ。区長、都の責任で行うべきである。3、市場移転は白紙撤回し、再整備の検討を行うよう都に求めよ。区長、他に現実的手段がない中では適切ではない。以上、協賛、菅谷俊一、質問終わり。自民、西垣誠。都営、豊洲四丁目アパートの建て替えに伴う総出用地は、公共施設の整備用地とすべき。質問、豊洲地区のまちづくりについて問う、1から2まで。1、都営、豊洲四丁目アパートの建て替えに伴う総出用地は、マンション建設事業者に売却するのではなく、公共施設を建設するよう、都に働きかけるべき。区長、どのような公共公益施設が必要なのか、地域の意見を考慮した上で、都と協議していく。2、東電堀に、障害の有無等を問わず、誰もが楽しめる小型ヨット、アクセスディンギーの環境整備として、桟橋や艇庫、障害者用クレーンを設置しては、区長、魅力的な提案と認識するが、利用者ニーズの把握や費用対効果等の課題があるため、様々な観点から総合的に検討する。質問、有明地区の学校教育について問う。1のみ。1、小中連携教育と小中一貫教育について、有明小中学校における連携教育の6年間の実績をどう評価するのか。教育委員会次長。異年齢交流による心の成長等の成果が上がっているものの、教員の意識の一体感が醸成されにくい等の課題がある。い、小中一貫教育を地域の分け隔てなく全区に展開できるか、早急に検証に取り掛かるべきではないか。教育委員会次長、すべての学校を小中一貫校にすることを目指すのではなく、一貫校での実践で得られた成果を各小中学校が生かすことによって、それぞれの学校の充実を図っていく。質問、がん教育を問う。1のみ。1、逆世代教育によるがん検診受診率の向上について、小中学校で行われているがん教育の中で、保護者に宛てたがん検診の受診を促す手紙や作文を児童生徒に書かせてはどうか。健康部長、効果が期待できるため、提案内容についてはより良い授業づくりと合わせて検討していく。い、小中学校の総合的な学習の時間や、道徳の授業の一環として実施することができるのでは。健康部長、逆世代教育を授業に位置づけることは、内容や教科の狙いから、体育科、保健体育科の保健の学習の一環として取り組むことが適切であると考える。以上、自民西垣誠、質問終わり。民進区、屋敷田彩香。待機児童解消に向け、区立幼稚園での3歳児保育を早急に実施すべき。質問、区立幼稚園について問う、1から3まで。1、区立幼稚園のあり方について、検討内容と今後の方向性は、教育委員会次長、検討を進めており、 今後一定の方向性をまとめていく。2. 区立幼稚園における3歳児保育の需要は大きいが、区の見解は。教育委員会次長、職員の配置や財源の確保等の課題がある。3. 区立幼稚園の合併について。あ、近接園または園児の少ない園を合併し、不要となった施設を保育施設に転用しては、教育委員会次長、区立幼稚園の方向性を定めた上で、施設の活用策を決定する。い、合併により増加する教職員を活用し、区立幼稚園での3歳児保育の実施を、教育委員会次長、私立幼稚園の経営に影響を与えるため、現段階では困難である。質問、食育について問う、1から4まで。1、国や都の第3次食育推進基本計画において、食の増加や食品ロス削減等の視点が示されたが、本区は食育をどう推進するのか。区長、教職の楽しさを体験できる料理教室等に取り組むとともに、環境学習も実施する。2. 教育委員会が取り組む食育について。あ、コミュニケーションと食育の関連性と効果は。区長、楽しく食事ができるが、話に夢中になって食べ残すのは本末転倒であり、バランスが重要である。い、保護者に対する情報提供は、区長、食育だより等で情報提供する。3. 町会等と連携し、保護者と子どもが学ぶ食育事業を検討しては、区長、広く働きかけ食育事業を推進する。4. 次期食育推進計画の策定の際には、コミュニケーションの視点が必要であると考えるがどうか。区長、さらに重視する。質問、地域共生社会の実現について問う。1のみ。1、多機関の共同による包括的支援体制について。あ、第1回地域包括ケア全体会議の議論を今後へどう反映するのか。福祉部長、多職種協働を推進し、課題解決につなげていく。い、第2回では、どこに重点を置いた議論をするのか。福祉部長、地域包括ケアシステムの普及啓発への取り組みを予定している。う、地域福祉コーディネーターの今後の事業展開は、福祉部長、個別支援にも取り組んでいく。以上、民進区、屋敷田彩香、質問終わり。無所属、三木ゆりか。社会の宝である子供と、その宝を日々育む母親への支援を充実すべき。質問、子育て支援を問う、1から5まで。1、本区でも、庁舎2階等を利用して、保育施設を整備してはどうか。区長、将来的な建て替え計画等を踏まえた全庁的な検討が必要であるため、現時点では難しい。2. 触れ合いサービスについて。あ、誤った認識によりサービスを利用しない母親を減らすため、正しい情報の周知を徹底すべき。区長、チラシ等の掲載内容を工夫し、正確な情報提供に努める。い、各家庭により事情が異なることから、サービス利用期間を最大2ヶ月まで延長すべきでは。区長、ボランティア人数が少ないため慎重に検討する。3、産後ケア事業について。あ、第2子以降の産婦も、宿泊型産後ケアを利用できるようにすべき。区長、考えていない。い、日帰り型を無料にしてはどうか。 区長。考えていないが、29年度は里帰り出産者も利用可能とする予定である。4. ゆりかご高等事業について。あ、母子手帳の配布時等での事業の周知を強化すべき。区長、より一層の事業周知に努める。い、育児支援グッズは出産直前に提供を。区長、産後の早い時期に届けられるよう検討する。う、乳児用防災グッズの支給を。区長、今後の検討課題である。5、保育士が安心して働けるよう、さらなる処遇改善を行うべき。区長、国や都と連携し、区内保育施設に勤務する保育従事者の給与等のさらなる処遇改善に努める。質問、LGBT について問う。1のみ。1、家族としての証明がないことから起こる困難を解消するため、同性カップルをパートナーと証明する制度の導入を検討すべき。総務部長、現在のところ、LGBT に関する啓発を行いつつ、今後の社会動向に注視しながら検討すべき課題であると考える。質問、義務教育における給食費について問う。1のみ。1、家計の負担軽減による子育て支援や少子化対策等の観点から、本区でも学校給食費無償化を検討すべきと考えるがどうか。教育委員会次長、行政サービスの利用者から応分の負担を求めることは妥当であると考えており、無償化の考えはない。以上、無所属、三木ゆりか、質問終わり。自民、剣崎義彦。民間企業との連携により、小中学生を対象に生きる力を育む教育を。質問、民間企業の支援と協働について問う。1から4まで。1、オープンイノベーションにおけるベンチャー企業の認識は。地域振興部長、役割が大きい。2、地域クラウド交流会について。あ、開催までの経過と成果は。地域振興部長、創業支援事業計画に基づく取り組みであり、参加者間での商談成立等があった。い、アフター交流会の成果は、地域振興部長、さらなる交流等があった。2、高等ブランドの、あ、東京インターナショナルギフトショーへの出展の成果と課題は、地域振興部長、商談成立もあり、取引拡大が期待されるが、出店規模の拡大等が課題である。い、認定企業の交流会の成果は、地域振興部長、新製品開発への協議等が開始された。う、ごく共同プロジェクトとの違いは、地域振興部長、特定商品の認定ではなく、高い技術等を持つ企業を認定している。え、消費者ニーズに合った展開を。地域振興部長、務める。3、企業家教育の取り組みと展開は。地域振興部長、商品販売体験等の例があり、今後も充実させる。4、自立支援教育について。あ、小中学生への民間企業の支援は、地域振興部長、ものづくり体験学習等を行っている。い、東京都高等産業連盟との連携は、地域振興部長、連携強化を協議する。う、小中学生が対象の取り組みを、地域振興部長、検討課題とする。質問、区内に架かる橋梁と橋の魅力について問う。1から5まで。1、 隅田川に係る重要文化財の橋梁について。あ、存在価値は。区長、高い。い、区内歴史施設で橋梁の歴史を伝える企画を。区長、検討する。う、五輪パラリンピックアーチとして活用を。区長、機運醸成への活用を研究する。え、東京2020大会の会場と組み合わせた観光ツアーの企画を。区長、計画する。に、海砂橋を文化財に指定しては。区長、歴史的価値等を検証する。3. 都市景観重要橋梁について。あ、老朽化対策は。区長、補修による長寿命化を検討する。い、橋面の装飾は。区長、シンプルなデザインが主流である。4. 橋を文化財として残しては。区長、適切に保存継承する必要がある。5. 木場の海運・水運の歴史を文化財として継承していくべき。区長、特別展の開催等を検討する。以上、自民・剣崎義彦、質問終わり。
民進区徳永雅宏。2025年を見据えた地域包括ケアシステムの推進を求める。質問。2025年を見据えた地域包括ケアシステムの推進について問う。1から5まで。1、国が示した地域共生社会の実現に向けた工程への評価は。区長、具体的な道筋として評価する。2、地域包括支援センターは高齢者支援に加え、障害者支援や児童福祉の役割も担っていくべき。区長、当面は高齢者に対する支援を実施するが、地域資源の開発等、複合的な課題解決に資する取り組みも充実させる。3、子育て世代包括支援センターの取り組みが注目されているが、本区はどう対応していくのか。区長、関係機関の連携により、子育て世代包括支援センターの機能を果たせているが、体制のあり方は研究する。4、福祉会館・児童館併設施設の機能を強化してはどうか。区長、各種相談業務や新たな福祉サービス等の機能を備えた地域の拠点として、より実効性ある展開を図る必要がある。5、地域福祉計画を策定すべき。区長、まずは地域共生社会の実現に向けた方向性等を検討する。質問、亀戸地域の観光振興と街づくりについて問う。1から5まで。1、観光戦略について。あ、地域資源を組み合わせた魅力的なストーリー作りの事例は。地域振興部長、集運とコミュニティサイクルを組み合わせた体験ツアーを企画した。い、特色は、地域振興部長、近年の観光ニーズの変化に的確に対応していくことを特色とする。2、観光振興に浮世絵の活用を、地域振興部長、活用する。3、三代歌川豊国の浮世絵美術館を亀戸地域に建設すべきでは、地域振興部長、研究を重ねる。4、亀戸駅北口、東口の再整備を。地域振興部長、北口は長期的な視点に立って考え、東口は検討を進める。5、コミュニティバスを整備すべき。地域振興部長、都バス路線の拡充を求めていく。質問、新たな公営斎場の建設について問う。1から2まで。1、区民の斎場利用の課題は。政策経営部長、利用件数が増えていくと予想され、 現有施設だけで対応できるかどうかが課題である。2. 近隣区と協力し、臨海部に新たな公営斎場を建設しては、政策経営部長、慎重に研究する。以上、民進区徳永雅宏、質問終わり。公明、佐竹敏子、地域防災力向上のため、女性の視点を生かした防災対策を実施すべき。質問、防災・減災対策を問う、1から4まで。1、防災会議等における女性委員の登用をどのように進めるのか。区長、町会婦人部への参加の呼びかけ等に取り組んでいる。2、女性の視点を取り入れた防災人材を育成・活用するための機会を積極的に設けるべきでは。区長、防災士資格取得講座への参加を呼びかけており、今後は活用の方策を検討する。3、避難所について。あ、幼稚園・保育園で子育て相談等、心のケアに対応できるようにしては。区長、震災復旧時は子育て相談等にも対応する。い、室内外の暗闇における区民の誘導対策は。区長、投稿機を活用する。う、情報提供の方法に関し、高齢者・障害者団体との意見交換が必要ではないか。区長、機会を設けて行う。4. 地域防災力の向上について。あ、内閣府が取りまとめた防災研修プログラムを活用して、地域防災の担い手を増やすべき。区長、取り組む。い、パッククッキングに関して、生活者視点での情報発信、及び体験場所の提供が必要では。区長、周知に努め、地域訓練のメニューとして検討する。う、高齢者に対する家内整理の支援の実施を。区長、災害協力隊が福祉サービスにつなげている。質問、上等地域の街づくりについて問う。1から3まで。1、上等地域で開催される様々なイベントを一体的に開催するとともに、文化施設等の観光資源をネットワーク化してはどうか。土木部長、地域の声を聞きながら、地域資源を相互に結びつける仕掛けを検討する。2、仙台堀川公園の改修について。あ、公園両側道路の無電柱化への取り組み状況は。土木部長、今年度は無電柱化の予備設計委託を行っている。い、地域住民が安全安心に暮らすことができるよう、水路を暗渠化し、上部に自転車専用道を整備してはどうか。土木部長、提案の通りの整備を考えている。う、築工安全フェンスの導入及び生態系調査を行うべき。土木部長、今後検討する。3、地域活性化のために砂町地区に町の駅を設置しては。土木部長、地域の意見を十分に聞きながら検討する。以上、公明、佐竹敏子、質問終わり。共産、赤羽民代。経済的に厳しい子育て世帯に対する支援策の拡充を求める。質問、子育て支援について問う、1から4まで。1、一人親家庭に対する支援として、国に児童扶養手当の支給額の引き上げ等を求めるとともに、児童育成手当の支給額を引き上げ、支給月を毎月に変更すべき。子ども未来部長、考えていない。2、就学援助の入学準備費に関して。あ、入学前の3月に支給すべき。子ども未来部長、現時点では実施の考えはない。い、補助単価の引き上げにより、就学援助費が増額となる要保護世帯を把握し、直ちに支給すべき。子ども未来部長、支給の考えはない。 3. 学校給食費を無償化すべき。子ども未来部長、無償化の考えはない。4. 利用要件の緩和等、緊急一時保育事業の改善を図るべきでは。子ども未来部長、公平性の観点からも好ましくない。質問、介護保険制度を問う、1から4まで。1、制度の解約中止を国に求めよ。区長、求める考えはない。2、総合事業について、あ、サービス提供ができていない現状への認識は。区長、現行相当サービスを利用できる。い、基準緩和型サービスの報酬単価を引き上げるべき。区長、サービス提供状況等を分析し、事業者からの意見等も踏まえ、検討していく。3、東洋南在宅介護支援センターを地域包括支援センターに転換するべきではないか。区長、考えていない。4. 介護職員の、あ、処遇改善を国に求めよ。区長、考えていない。い、家賃補助の復活を。区長、現在のところ考えていない。質問、国民健康保険など医療保険制度の問題について問う。1から5まで。1、国民健康保険について、保険料の値上げを撤回するとともに、広域化中止を国に求めるべき。生活支援部長、保険料改定は不可避であり、広域化も必要であるため考えていない。2、保険者支援金を保険料の負担軽減に充てるべきではないか。生活支援部長、保険料の軽減に充てている。3、強権的な差し押さえは中止すべき。生活支援部長、法に基づき適切に滞納整理を行っている。4、国庫負担金の減額調整の見直しで生ずる財源の活用方法は、生活支援部長、多子世帯を含めた医療給付費に充てる。5、区民を守るため、医療保険制度改革の中止を国に求めるべき。生活支援部長、考えていない。以上、共産赤羽民代質問終わり。公明、河野清文。誰もが安心して住めるよう、心のバリアフリーを推進していくべき。質問、誰もが安心して住めるまちづくりについて問う。1から5まで。1、ユニバーサルデザインの普及について。あ、現状は。区長、児童への啓発に努めている。い、課題は。区長、成人への啓発である。2、障害への正しい理解や障害者への配慮を広げるアイサポート運動を本区も導入すべき。区長、成人向けの意識啓発プログラムを区内に展開する中で参考にする。3、障害者の立場に立った体験型の研修を広く展開すべきでは。区長、展開策を検討する。4、ステッカー等で手助けできる人や企業等の見える化を。区長、検討する。5、区長の定例記者会見について手話をつけて放送してはどうか。区長、研究検討する。質問、図書館施策について問う。1から5まで。1、区民に役立つ分野別レイアウトやテーマ別情報発信の実施を。教育委員会次長、わかりやすい展示や利便性向上に努める。2、レファレンス機能の強化を。教育委員会次長、先進自治体を参考に検討する。3、図書館司書のスキルアップを。教育委員会次長、指定管理者制度の導入による専門性の高い司書の配置等を行う。 4. 学校図書館の支援について。あ、選書支援のセンター的拠点を。教育委員会次長。図書館作成のブックリスト等が選書に活用できる。い、学校司書のスキルアップを。教育委員会次長。学校と連携し取り組む。5. 図書館の魅力発信のために。あ、ビブリオバトル等のイベント開催を。教育委員会次長。読書への関心等に寄与することが期待でき、検討する。い、郷土資料の有効活用を。教育委員会次長。検討する。質問。本区のさらなる魅力度アップについて問う。1から4まで。1、本庁舎2階西側も装飾しては、区民部長、区のイメージ向上につながるため検討する。2、オリジナルデザイン入り婚姻届書の反響と今後の展開は、区民部長、すでに150枚ほど配布されており、新デザインの届書も準備している。3. メモリアルボードについて。あ、時間外の提出者に配慮を。区民部長、研究する。い、区の PR 効果も期待できるのでは。区民部長、期待できる。4. ブランディング戦略の拡大を。区民部長、交通機関への広告掲示等、引き続き魅力を発信する。以上、公明、河野清文、質問終わり。自民、高橋恵、豊洲地域のブランドイメージ回復や、亀戸地域の観光振興を。質問、豊洲地域の街づくりについて問う、1から7まで。1、市場移転問題について早期解決に向けどう進めるのか。政策経営部長、迅速な対応を都に求める。2、築地市場の安全性への見解は。政策経営部長、都が市場移転判断の過程で検討すると認識する。3、具体的な風評被害はあるのか。政策経営部長、豊洲全体のイメージダウン等の意見がある。4. 数十年後の高齢化への対策は、政策経営部長、支援体制強化等が必要である。5. 教育の無償化を行うべきでは、政策経営部長、国の動向を注視する。6. 都立中高一貫校を誘致しては、政策経営部長、予定はない。7、ブランドイメージの回復策を。政策経営部長、正確かつ戦略的な情報発信を行う。質問、亀戸地域のまちづくりについて問う。1から4まで。1、サンストリート亀戸跡地の開発を積極的に誘導すべきでは。都市整備部長、慎重に進めつつ地元要望等を踏まえて課題を整理する。2、観光協会について。あ、江東区観光協会発足の効果は。都市整備部長、柔軟に全区的な情報が発信できる。い、観光協会の一本化についての認識は。都市整備部長、一本化に向け議論を重ねる。3、観光に神社仏閣等の活用を。都市整備部長、琴店で亀戸を特集したがさらなる仕掛けを検討する。4、亀戸駅北口の全体的な再整備を区が先導して進めるべき。都市整備部長、地元の動向を注視しつつ長期的視点で考える。質問、福祉施策について問う。1から4まで。1、リバースモーゲージに介入を。区長、 慎重な対応が必要である。2、空き家等を活用し、高齢者の住まいに関する支援を行っては、区長、検討する。3、障害者施策について、あ、福祉作業所の工賃上昇につながる商品を開発すべきでは、区長、商品開発や労働環境改善に取り組む。い、高齢者と障害者が互いに助け合える複合施設を、区長、検討する。う、施策への寄付制度を、区長、対応しており具体的な活用等は研究する。4、障害児保育について、あ、医療的ケアが必要な児童数は、区長、自立支援協議会が調査している。い、東雲の児童発達支援施設への対応は、区長、連携を進め、施策充実に努める。質問、不正を許さない仕組みづくりについて問う、1から3まで。1、地方自治体の内部統制の制度化に向けた本区の取り組みは、総務部長、実効性ある体制整備について検討する。2、業者選定にあたり不当な圧力が関与しない仕組みづくりを、総務部長、情報公開とともに不正の起きにくいシステム構築を行う。3、監査委員による監査の強化を、総務部長、法改正の動向等を踏まえて対応する。以上、自民高橋恵、質問終わり。